焼いた時間。市長、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2017年になりました。早いですね。
そうですね。今年も八重田市民の皆さんとともに八重田の街づくりしっかり進めていきたいというふうに思ってます。よろしくお願いします。
去年2016年の振り返りからさせていただきたいと思うんですけれども、はい、2016年斉藤市長にとっては市長に就任されるなど大きく環境が変わった年だったのではないでしょうか。
そうですね。昨年は4月に、市長に就任をさせていただきました。栃木県内25の市町の中では一番若い市長ということで、まあ、若さと行動力というものを売り物にしてですね、今まで、市政運営にしっかり取り組ませていただいているところです。
市長になる前となった後の焼田市の見方っていうのは変わりましたか。
はい、実は7月から昨年の7月からなんですが、焼田市内のすべての行政区を2年かけて回るという未来づくり懇談会という意見交換会をスタートさせていただきました。昨年中に21の会場でですね、市民の皆さんと膝を突き合わせて意見交換させていただいてきましたけれども、そんな中で、まあ、いろんな課題というものが見えてきたように思います。まあ、そういった課題を一つ一つですね、着実に解決をしていきたいなというふうに思ってます。
例えばどんな課題だったのか少し教えていただいてもいいですか。はい、
特に八重田市の北部地域、泉地区を回らせていただきました。泉地区14の行政区がありますけれども、まあ、その中でですね、どの行政区からも出てきたお困りごとというのが獣害対策、イノシシですとか鹿の害、これをなんとかしてほしいということでございました。そんなことで八重田市としては昨年の10月1日からですね、いわゆるイノシシ1頭につきいくらというような報奨金制度導入をさせていただいたり、12月の補正予算で対策の補助金なんかを創設をさせていただいたところです。まあ、こういった形で市民の皆さんの声をですね、しっかりと、そして迅速に本年も反映をさせて、八重田の街づくりにですね、市政運営にですね、反映をしていきたいなというふうに思ってます。
さて、市長に意見をお伝えして、それがその年のうちに反映されるっていうのは結構早いものではないんですか。
そうですね。まあ、そのためには私たち、まあ、市長だったり市役所の職員がですね、市役所の中にだけいるんではなくて、進んでやはり地域に出かけていって、皆さんのお声を直接お聞かせいただくというような機会をですね、今年も作っていきたいなというふうに思ってます。
そして斉藤市長自身、どんな2016年でした、去年は。
はい、市長に就任する前もですね、県議会議員として、栃木県政の立場から焼田の街づくりに関わらせていただいてきましたけれども、やはり市長というのはですね、まあ、焼田市に一人しかいないということで、責任の重さというものを痛感をしております。市民の皆様のご期待、これも非常に大きいものがありますので、そういったご期待にも十二分に応えていけるように今年も頑張っていきたいなというふうに思っております。
そして焼田市といえば数々のお祭りやイベントが日々開催されていて、そういった行事も今年大盛況だったと思うんですけれども、前日の準備などでよく見ていたのが、自ら率先してお手伝いをしている斉藤市長のお姿だったんですが、やっぱり市民の皆さんと一緒になってお祭りを盛り上げたいっていうお心がすごく表れていたように感じるんですけれども、その点はいかがですか。
はい、市民の皆さんと同じ目線で焼田の街づくりに取り組んでいきたいというようなことを申し上げました。前日の準備ですとか後片付けというのはですね、まさに市民の皆さん、そのいろんなイベントの担い手の皆さんと一緒にですね、行動できる非常に大きなチャンスだというふうに思っておりますので、そこでまたいろいろ良かった点ですとか反省すべき点なんかも、耳にすることができまして、これをまた今年のイベントにもですね、ぜひ活かしていきたいなというふうに思っています。
そして何といっても2016年の焼田市といえば自転車ですよね。チャリプロさんをはじめ本当に活動的だったと思うんですけれども、いかがですか。
はい、 自転車を活用したまちづくりというのは、あの矢板市の中堅若手職員で組織されているプロジェクトチームが率先して取り組んでくれています。まあ、そういった中で4月にはですね、チャリプロの提案で宇都宮ブリッツェンフェアリー自転車競技部の高坂美穂さん、矢板市出身の方ですけれども、高坂さんを矢板自転車大使ということで任命をさせていただいて、この自転車の街矢板というものを PR させていただいてます。また昨年で3回目を迎えました八方ヶ原のヒルクライムレース、これも本当にお天気にも恵まれてですね、非常に盛況だったものですから、今年もですね、より一層盛り上げていきたいなというふうに思ってます。
矢板万博も初の開催がありましたよね。市長もいらっしゃいましたよね。
はい、秋のリンリン大運動会というようなタイトルだったと思いますけれども、まあ、自転車を競技としてされている方だけじゃなくてですね、趣味だったりまたは健康づくりとして自転車を乗られる方もですね、ぜひこれは矢板市内からですね、一人でも多く増やしていきたいなというふうに思っております。
私もマイ自転車を購入しまして、去年でその自転車に乗ってポタリング楽しんだんですけれども、はい、やっぱりこう自転車に乗って見る景色っていうのは普段こう車で通り過ぎる景色とは違って、また新たな矢板市の魅力を発見できたような気がします。で、自転車といえば市長、前回4月にお話を伺った時に私と約束したことを覚えていらっしゃいますか？
はい、高鴨さんもマイ自転車を購入されたということでございます。高鴨さんと一緒にサイクリングをというようなお約束をさせていただいたということはちゃんと覚えてます。はい、ぜひですね、今年はですね、まあ、どのタイミングになるか分かりませんけれども、まあ、先ほど申し上げましたように市外の競技者の方だけではなくて矢板市民の方お一人お一人にですね、自転車に親しんでいただきたいというふうに思ってますんで、まずは私もその一人としてですね、挑戦できればいいなというふうに思ってますんで、その時はぜひご一緒させてください。はい、
はい、ぜひ今年こそよろしくお願いします。さあ、そして今年の抱負も伺っていきたいんですけれども、改めて2017年どんな年にしていきたいか、矢板市の抱負教えてください。
矢板市につきましては、昨年の2月に仮称栃木フットボールセンター、サッカーグラウンドでございますけれども、これが県内で小山市とともに候補地に選定をされました。また5月にはですね、仮称矢板北スマートインターチェンジの新規事業化も決定をいたしました。そして国道4号線の矢板市から那須塩原市にかけての区間についても4車線でバイパス整備をすることで工事を進めていくことが決定をいたしました。それをですね、今年はぜひ形にしていく非常に重要な年だというふうに思っております。まあ、矢板市役所を挙げてですね、こうした大きなプロジェクトにしっかりと取り組んでいきたいというふうに思ってます。また自転車で申し上げれば、4月の2日になりますけれども、ツールド栃木、この3日目のスタート地点として、矢板市が、選ばれております。まあ、そういったイベントもですね、確実に成功をさせていきながら、まあ、自転車を活用したまちづくり、さらにはスポーツと観光を結びつけることによって交流人口を増やして矢板市経済の活性化にも結びつけていこうという取り組みでございますので、これも市民の皆様のご理解とご協力をぜひ頂戴したいなというふうに思ってます。
それでは最後にですね、はい、斉藤市長ご自身の抱負、まあ、自転車以外に挑戦したいことを教えていただけますか？
はい、ちょっと体重が40代入りまして増えてしまったというところがございます。まあ、そういった中で自転車に限らずですね、新しいスポーツに挑戦をしたいなというふうに思っております。まあ、その時高鴨さんもお誘いするかもしれませんけど、ぜひお付き合いいただければなというふうに思います。
ぜひじゃあ何か挑戦したいスポーツがあったらご連絡ください。はい、焼いた時間も一緒に行きたいと思います。
はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
では市長、新年もどうぞよろしくお願いします。はい、
こちらこそ本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。